石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
最近スマホ業界といいますか、モバイル業界で言われているのが、 QR コード決済手数料は有料化されていくんではないかという話があります。PayPay、はい、ですとか、まあ、D 払いとか auPay とか楽天 Pay とかありますけども、まあね、あれというのは今まではこう、ね、普及させるため、小さいお店にも使ってもらいましょうということもあるので、決済手数料を無料にして使ってくださいね的なことをやっていました。ただやはりね、それではなかなか儲けることはできないので、まあ、今後有料化していきましょうかという話になっていて、まだ具体的に決まってないかもしれないですけど、そういったものを取っていくと。ただ中小のお店からすると、まあ本当ね、薄利多売でやってる中で数パーセント取られるもきついなというところもあるので、そういったところは QR コード決済もうやめちゃうっていうことも出てくるんじゃないのかなというふうにも言われています、うん、ただまあこれからがね、本当 QR コード決済サービス事業者の勝負といいますか、もともと言われていたのは、その QR コード決済で払うことによってお客さんとつながることができると、うん、例えばじゃあそのお客さんに対してクーポンを送るとか、はい、あとまあ会員証を作ってもらうとか、スマートフォンでっていうことをすることによって、うん、お客さんと店舗を結びつけることができるっていうところを含めて、魅力をね、分かってもらって使ってもらえれば、今後もね、 QR コード決済 3% の手数料払っても使い続けたいと思うんでしょうけども、うん、まあ、そこは提供できるかどうかっていうのは課題だったりするでしょうし、このサービスをねやってればお客さんがワンサが来てくれるというならば、まあね、お店もしょうがないから使い続けようかなというふうには思うのかなというふうには思います。なのでね、この先ね、街から QR コード決済が消えていくのか、それともね、このサービスだけはしぶとく残っていくのかと、まあそういったこうね、違いが出てくるのかなというふうに思いますので、まあ、このあたりね、注目していると面白いのかなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日新サービスの説明会を行った UQ モバイルさんに詳しいサービス内容について話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
店舗サービスも充実、 UQ モバイルのお得プラン。 UQ モバイルは6月にオンラインで説明会を開き、電気代とセットにすることで 3GB が月額900円となる新プランなどを発表しました。昨年 UQ モバイルはKDDI に統合されましたが、 AU が提供するサービスと連携することで様々な取り組みが進められています。本日は KDDI 株式会社より、マーケティング本部マーケティング企画部部長の門脇誠さんと、パーソナル企画統括本部次世代ビジネス企画部部長の長谷川渉さんを迎えし、この新サービスについて詳しく聞いていきたいと思います。金脇さん、長谷川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
UQ モバイルさんにお越しいただくのは2019年11月以来となります。昨年10月には KDDI に統合され、まあ、正式にブランド化されたというところになります。まず去年ですけども、UQ モバイル、もともと UQ コミュニケーションズの中にあった UQ モバイルが KDDI に統合されたというところで、まあ、この統合の狙いといいますか、なぜ統合したのかというところを教えてください。
UQ モバイルを KDDI に統合したというのが、まあ、昨年の10月になりますけれども、はい、それまではその UQ モバイルというのが格安 SIM のサービスとして、まあ、提供されておりました、はい、で世の中がですね低価格競争というのが激化していく中で KDDI としていろいろなそのお客様のニーズに対応したサービスをですね提供していきたいという思いから UQ モバイルをですね KDDI として提供していきたいということで統合というような運びになりました。
やはりあれですかね、ソフトバンクが Y モバイルを一生懸命やってるってこともあるので、まあ、そこに対抗していくっていうところもあるんですかね。
他社さんのその動きというのももちろんあったんですけれども、まあ、やはりお客様がそういったそのサービスを希望されているというところがまあ一番かなと思いますので、そこをしっかりと提供できる体制を整えていくということがまあ一番かなというふうに思ってます。
でまあ、UQ モバイル、ね、ブランドの一つとして、まあ、展開していくという中で KDDI の中には、まあ、au と UQ モバイルと、まあ、さらに、まあ、オンライン専用ブランドのポボといった3ブランドがありますけども、この3ブランドどう見ればいいんですかね。それぞれのブランドの特性といいますか位置づけを改めて教えてください。
UQ モバイルのお話からさせていただきますと、はい、やはりお客様に求められているシンプルさ、はい、分かりやすさ、お手頃な価格というところをポジションとしては UQ モバイルが担っていくということになっています。でそこがさまざまなネットワークも au のネットワークを使っていて、格安 SIM のようなその遅い時間があるとかそういうことはないであるとか、料金もシンプルでどなたでも安くなるといったような料金であるとか、そういったものを UQ モバイルで提供していこうという話になっています。au につきましては皆さんご承知の通りですね、使い放題サービスもありますし、最先端の 5G サービスであるとか、いろんなそのパートナー様 OTT サービスなんかとの連携、使い放題の体験を楽しんでいただくような、まあ、そういったブランドとして au があるかなというふうに思ってます。で最後ポボですけれども、まあ、ポボは新しいブランドでして、まあ、いろいろな若い世代の方中心に新しいサービスを経験していただくというところでですね、これまでなかった取り組みをそのポボでやっていこうというような位置づけでございます、うん、あとはそのポボはオンラインというところが一つの特徴になってますので、自由にプランをオンラインで選ぶであるとか、手続きも自分で済ませられるといったようなお客様向けにそういったサービス制で提供しているというブランドです。
今回まあ UQ モバイルでまあ電気セット割というまあ新たにこう電気代とセットにしたサービスが登場しましたけども、まあ、こちらのまあ登場した背景といいますか、あとまあ具体的な中身について教えてください。
電気セット割ですけれども、まあ、ご存知の通り今電気というものが簡単に切り替えられる時代になっていると、もともとその au 電気であるとか UQ 電気ということで、まあ、一部のホール電化であるとかそういったところは除くんですけれども、まあ、どなたでも安くなるというようなサービス性がございまして、それと UQ モバイルのモバイルを組み合わせるということで非常にお得にモバイルもご利用できる、電気でも家計をその節約することができるというダブルでお得なサービスというのが、まあ、UQ 電気セット割の特徴になっています。これはまあ世の中にその光とのセット割とかですね、まあ、いくつかセット割で安くなるものというのはあるんですけれども、どなたでも簡単にというところでその電気というのは非常に有効なサービスだと思ってますので、まさにうってつけのサービスかなと思ってご提供ということになりました。
これあれですよね、 au 電気自体契約者数も伸びてるんですよね。
そうですね、おかげさまで大変ご好評いただいておりまして、非常に au 電気伸びております、うん、
ただまだそういった電気を切り替えてない人が圧倒的に多いっていう感じなんですよね。
まあそうですね、あのだいぶ増えてきているとは思うんですけれども、その新電力サービスですかね、のシェアもだいぶ増えてきているとは思うんですけれども、まだまだ電気を変えるというところのイメージが具体的に湧いてないお客様も多いというのも一方であるかなと思いますので、まあ、これからまさにダブルでお得になるんですよというところをきちんとご説明してご理解いただけるようにしていきたいなというふうに思ってます。
これに契約すると料金安くなりつつ電気代の方もポイントが返ってくるという感じですよね。
そうですね、そのような形になってます。
これまあ競合の場合、まあ、やたらと家族割を押してる感じですけども、まあ、UQ モバイルの場合は 電気を変えれば家族も安くなるじゃんっていう考え方でいいんですよね。
そうですね、一人お一人でもご家族でもいうところでお一人様からこの電気セット割ご加入いただければ、まあ、モバイルで580円から780円割引を受けられるというサービスになります。
これ反響はどうですか？
いや、これが非常にご好評いただいてですね、はい、先日発表会もさせていただきまして、はい、で6月10日からサービスも開始しているんですけれども、お客様からのお問い合わせ非常に多くいただいてまして、手応えを感じているという状況でございます。
だからやはり通信料金も安くしたいっていう人からすると、電気代も得になるならこっちの方がいいかっていうやっぱ考えになっていくってことですかね。
そうですね、経営の中でどういったことが節約できるんだろうっていうふうにお客様に検討いただく際に、やはり電気というのはどなたでもご利用になっているということがございますので、電気も安いんだと、しかもモバイルもこれだけ安くなるのということで、非常にそのご説明した時にお客様からもお得を実感していただけるというふうに聞いておりますので、非常に有望なサービスかなというふうに思っております。
電気変えるのって非常に簡単だと思うんですけど、なんでまだ変えてない人がいるんですかね。
なかなか厳しいご指摘だと思いますけど、確かに電気の方は変更する方の電力会社にワンストップでお申し込みできるというのもありますので、非常に簡単な切り替えになっているんですけれども、そこがまだ十分提供者側もお伝えしきれてないんじゃないかなという部分もあるかなと思いますので、こういった電気セット割の そのお客様へのご説明を通じてですね、電気もお得なんだよというところは引き続きご説明していきたいなというふうに思っています。
これ、UQ モバイルいろいろとサービス提供されてますけども、やはりその店舗があるっていうところが結構重要になってくるんですかね。
そうですね、 UQ モバイルの魅力をご説明するといったときに、先ほど電気のお話もありましたけれども、やはり対面で直接ご説明するというのはお客様にとっても求められているというか、大事なことだなというふうに感じておりまして、こういった単体のサービスというよりかはいろんなものを組み合わせるであるとかですね、それぞれのサービス の, その特徴をご理解いただくっていう意味では、対面でのご説明というのは有効だと思っています。
これあれですよね、 au ショップでも UQ モバイルを扱っていくという感じになるんですよね。
そうですね、昨年の10月から KDDI の直営店からですね、 UQ モバイルの取り扱い開始しておりまして、現時点では au ショップの約9割程度で UQ モバイルを取り扱いさせていただいています。で7月の上旬にはですね、 au ショップ全店で UQ モバイルを取り扱う予定というところでございます。
これ au ショップでも扱うようになったら、もう au ユーザーがこぞって UQ に乗り換えてったりしないんですかね。
そこは我々としても、そちらにご興味があるお客様は UQ モバイルの方をご利用いただくということでですね、ご案内しておりますし、一定割合そういったお客様が増えるというのは、自然なことではあるかなというふうに思いますと、一方で UQ をご利用いただいているお客様も、よりその例えばコロナ禍においてデータをすごく使うようになったであるとか、そういったその生活の変化を受けて使い放題のその au ブランドを選んでいただくような方も一定数増えてきておりますので、お客様のニーズが変化してくる中で自分に最適なプランを選ぶというようなことが増えてきているんじゃないかなというふうには見ています。
この春に新料金プラン発表しましたけど、反響は大きかったですか？
そうですね、先ほどお話ししましたけれども、その実際の店舗であるとか量販店であるとか、そういったところでのお話をですね、ちょっと聞いてますと、非常に問い合わせもいただくし、ご説明をすると、何それ教えてっていう話になるということで、まさに食いつきという言葉はあれなんですけども、非常にご関心持っていただいているっていうところですね。
3ギガ1480円でしたっけ？
3ギガ、はい、もともと1480円税抜きでした。
はい、あれ発表された時に KDDI 本気になったなというか、やりすぎてんじゃないのかなっていうのがメディアの間でも言われたんですけど。
そうですか、
ちょっと本気になってますよね。
いや、本気、もともと本気ですけれど、ちょっとそういう意味ではですね、昨年10月に統合してですね、UQ モバイル で、のようなですね、リーズナブルな料金を提供するブランドを受け入れていただくためにということでですね、いろいろ検討して、まあ、今回ちょっと強すぎるんじゃないかっていうご意見もあるというのはお伺いしましたけれども、しっかりやっていこうということで発表させていただいたということです。
去年の10月の段階でね、有機モバイル1回料金プラン発表してますけど、武田総務大臣に怒られてなんか仕切り直した料金プランが攻めてるなっていう気がしたんですけどそういうもんでしたか。
いや、そういう意味では2月に繰り越しプランを出させていただいて、はい、それも非常にお客様にはご好評いただいていた、うん、余ったデータを、まあ、繰り越せるということで、まあ、それ自身に非常にご支持いただくような要素はあったかなというふうに思っています。ですけれども、これはその他の各社さんもそうですけれども、よりご満足いただくためにということで、踏み込んだ料金なんかもキャンペーンも含めてですけども、お出しされているようなところからするとですね、そういうそのシンプル分かりやすいお手頃というところのブランドにまあ恥じないというかですね、そこをしっかりご理解いただくために必要な施策って何だろうということで、まあ考え直して改めて今回のご評価いただいている料金の発表になったというところですね。
やはり繰り越しってユーザーに響くもんですか。
こちらも非常にご好評いただいてますね、はい、
繰り越しに関しては Y モバイルも8月からやるっていうのを先日発表があって、うん、結構びっくりしたんですけど、その辺の受け止めはどうですか
やって来るんじゃないかなとは、まあ、思ってた部分あるんですけれども、はい、我々としては節約モードというまだギガが残ってる時にも節約して月末までにデータを残していただいて、うん、で残していただいたデータを、まあ、繰り越していただく、まだまだ我々のその繰り越しに完全にこう追いつかれたわけではないですので、まあ、しっかりそこをアピールしてですね、ご利用いただけるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。
これ繰り越しみんな頑張って繰り越してやろうと思うと、どんどんどんどんデータ使えなくなる気もするんですけどそこはいいんですかね。
やはりその外に出た時にとか、あとこういう時にはすごい使いたいとかですね、お客様今はそこまでいらないんだけどとかっていう風に、なんか使いながらどんどんうまくこう使いになれるようにきっとなっていくんだと思いますので、まあ、そういった形でもう本当にずっと使わなくなるとですね、もうプランを下げてしまおうという形になってしまうんですけれども、うん、まあ、そういう形にならないようにですね、まあ、こういったご利用方法もありますよというような、まあ、ご紹介もさせていただくことで、いろんなバランスが取れるような形にしていけるのかなというふうに思ってます、
うん、今回ね iPhone12 なんかも扱うようになりましたけども、やはりまあ iPhoneUQ と相性良さそうですかね。
もともとご提供させていただいてた機種もですね、端末も非常にご好評いただいてたんですけども、やはりその iPhone、まあ、お使いになられてるお客様も多いですし、うん、そういう意味でいくとカードが揃ったじゃないですけれども、 iPhone ご提供することでですね、非常にご好評いただいてますね、うん、それがその iPhone11 から今回のその iPhone12 ということで、最新の iPhone の取り扱いさせていただくことになりましたので、そういう意味では非常に、まあ、端末ラインナップも豊富になって、いろんなニーズにまあご対応できる体制になったかなと思います。
うん、で 5G の対応はこの夏からという感じなんですかね。
そうですね、はい、その予定でございます。
これなんでちょっと遅れたんですか
もともと昨年の10月に KDDI のブランドとしてやるというふうに決まってからですね、ネットワーク品質をですね、まあ、au と同じ形に今切り替えてましてですね、もう今時点で au と同じ品質でご提供させていただいているんですけれども、まあ、そういったそのネットワーク上の切り替えであるとかっていうようなところをですね、やっていく中でですね、まあ、5G 対応についてちょっとお時間をいただくような、まあ、形に今なっています。もうそこら辺大変申し訳ないんですけれども、まあ、夏にはですね、しっかり 5G 提供させていただけるようになりますので、ぜひもう少しだけお待ちいただければというふうに思っております。
なるほど。あとまあ業界的にはまあ eSIM は結構注目されてますけども、 UQ モバイルでの eSIM 対応っていうのはまあ準備中という感じなんですか。
そうですね、準備中 ですね、はい、うん、
実際まあね、ポボではまあ EC もやってますけども、かなり大変ですかね。
それほど大変ではないと思うんですけれども、ただまあポボのようなそのオンラインのブランドを求めされる方にとってはですね、そんなに難しくはないかなと思うんですが、UQ モバイルもそうですし、幅広いニーズにまあ対応していくようなブランドの中ではですね、まあ、しっかりそこのご説明もできるような形にした上で対応していかなきゃいけないなと思ってますので、はい、
これまあ UQ、まあ、非常に安い料金プランになってますけども、今後どう稼いでいくとかっていうなんか方向性はあったりするんですか。まあ一つ電気をね組み合わせるっていうのはそういうパターンだと思いますけども、
まあ、UQ モバイルのブランドとしてそのシンプル分かりやすさ、お手軽、まあ、お手頃っていうんですかね、あのそこをぶらさずにやっていく上で、まあ、他にもそのお提供できるサービスって他にもあると思いますので、そこは引き続き考えていきたいと思いますし、お客様のまあニーズにやっぱ応え続けるというところが必要だと思いますので、そういう意味では新しいサービスニーズを組んでですね、提供し続けるということをまあやっていく、その結果ご支持いただければ加入者数も増えていくのかなというふうに思います。
UQ モバイルのユーザーにも AUID でいろんなまあサービスを使ってもらうっていう世界観になるんですよね。まあ、金融とかそういったものを使ってもらってっていうのは AU とはそんな変わってないってことですよね。
そうですね、そこもあの基本的なコンセプトはおっしゃった通り AUID を取っていただいて、うん、でそこでその上にあるさまざまなサービスをお使いいただけるということを UQ モバイルでもやっていきたいと思っています。
今回あの電気でもあのポンタがたまりますので、まあそのポンタの使い道の一つとしてあの au ペイの決済にまあチャージいただいてとかですね、まあそういった流れでペイマーケットでポイントを 1.5 倍にしようとかですね、そこからつながるサービスをですねご用意させていただいておりますので、ご紹介させていただいてご利用いただきたいなというふうに思ってます。
これ今後 まだ始まったばっかりですけども、新料金プランとか今年後半とか UQ モバイルこうしたいとかっていうのなんかあったりしますか。
新しい料金提供させていただいたばかりですので、もうまずはしっかりこれをですねお客様にあのお届けするというかしていきたいと思ってますと。そういう意味では先ほど au ショップでもお取り扱い7月に全店でっていう話もありましたし、そういった一つ一つお客様と接するそこをあのしっかり作り上げていきたいというのがまず大前提としてあります。でその上で先ほど話出ましたけども、夏には 5G という対応も予定しておりますし、さらにその後も、まあ、考えていることもございますので、そういった新しいサービスをですね提供し続けて勢いのあるブランドというふうにしていきたいなというふうに思ってます。
今 UQ モバイルめっちゃ CM 流れてますけど、一方で一人は産休に入り、一人は休養に入りって感じで、もう長野名車一人になっちゃうのかなって気がするんですけど、その辺 CM の存続は大丈夫ですか。
そこはあのそれぞれ皆さんあの演者の方々も、はい、あのいろいろご事情はもうありますので、そういったところはですね今後も相談しながら決めていきたいというふうに思ってます。
あと長谷川さんがいらっしゃるのでぜひお伺いしたいんですけど、現状ポボはどんな感じですか、反響ですとか。
まあ、かなりあの調子は良くてですね、まあ、100万が見えてきてると、
はい、まだ見えてきてる段階ですか。
まだ、はい、あのまだ見えてきてる段階であるんですけども、そこに向けてもう一直線で進んでます。まあ、年齢層的には、まあ、20代30代のさらにその下っていうところのお客様のニーズというかですね、あそうそうって、まあ、音声いらないよねとかですね、うん、メールも使わないよとかですね、まあ、そういったところをしっかり寄り添えてるのかなというふうに思ってますし、まあ、トッピングについてもああいうそのオンラインブランドで使い放題の使い方ができるというのは、まあ、トッピングの形ですけれどもポボだけですので、まあ、そういったところもしっかり響いているのかなというふうに思ってます。で、まあ、ポボラボっていうあの取り組みもしておりまして、そこでは新しいよりこう利用者の視点でこういうのがあったらいいとかっていう声をですね今いただいているところではありますので、まあ、そういったものもですねこの夏から秋にかけて具体化させていけたらですね、まあ、もっともっとですね選んでいただけるブランドになるんじゃないかなというふうに思っております。
あの500円で5分かけ放題オプションにしたっていうのはあれ正解でしたか。
ポボの特色という意味ではしっかり出せてるのかなというふうに思ってます、はい、
うんね、やっぱりオンラインがどこまで支持されるのかっていうのもね気になるところですよね、はい、まあ、瀬尾さん今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、電気代とセットになった割引の件でいうと他の方はちょっとどうかわからないんですけど、なんか何でもこうどき合わせしてしまった時に後々何か変える時に面倒なんじゃないかなっていうような、なんとなくのこう漠然とした不安みたいなのがあってどうも気が進まないっていうのは事実あるかなっていうのはちょっとあります。だからそういった意味でなんかさっき繰り越しの話出てたんですけど、まあ、UQ モバイルもしっかりなんですけど他の MVNO を含めてデータ容量の繰り越しって結構キーポイントになってくるのかなっていうふうに思いました。というのもこの料金の次に多分ユーザーにとってダイレクトに分かりやすいお得ポイントになると思うんですよね、使い方によっては。なのでまあどちらかっていうとそっちの方が多分みんなライトに耳を傾けられるかなっていう気はしてますね。
ね、この辺まあね、ユーザーをどう囲い込むかというところにかかってくるので悩ましいところですね。最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。はい、まず長谷川さんからお願いします。
まあ、ちょっと今抱き合わせの話ありましたけれども、損な部分ないサービスだと思っておりますので、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。
角田さんお願いします。
昨年10月の統合からゲリリアブランドとして、まあ、ネットワークもそうですし店舗もそうですしお客様に寄り添うブランドとして UQ モバイルを再強化してこの6月10日迎えての電気セット割でございますので、多くの方に試していただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは UQ モバイルの門脇誠さん、長谷川渉さんでした。以上特集、店舗サービスも充実、UQ モバイルのお得プランでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、まあ、UQ モバイル、まあ、3ギガで、ね、税抜き1480円というところで言うと、ね、まあ、相当攻めた料金ですし、ソフトバンクの Y モバイルとこう、ね、バチバチやってる感じもして、
はい、
でちょっと前までは本当、ね、Y モバイルを追ってるだけの UQ モバイルだったんですけど、今は、ね、完全に UQ モバイル個性出して、ね、攻めてる感じもしますので、この辺の、ね、Y モバイルとの対決、これからまだまだ注目なのかなというふうに思います。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ふりょー。